週間経ちました。ついにクリスマス礼拝を今日は迎えております。ただこのクリスマスと言いますと、皆さんはどういうものを思い浮かべるでしょうか。クリスマスを表すもの、たくさんあると思うんですが、また皆さんのイメージの中でもたくさんあると思うんですが、どういうものを先に思い浮かべるでしょうか。サンタクロースだと言う人もいるかもしれません。プレゼントとか靴下と、そういうものを連想する人もいるかもしれません。でも多くの人はおそらくクリスマスツリーを思い浮かべる、少なくともその一つとして思い浮かべるのではないかと思います。教会の玄関にも、クリスマスツリーがずっと飾られておりましたが、そのツリーの一番上に星がついております。その星は、ベツレヘムの星と呼ばれる星でして、今から約2000年ほど前、イエス様がお生まれになった時にそのお誕生を知らせるために夜空に輝いた星を表しています。今日はそのベツレヘムの星のお話、聖書に書いてあるその話を通して、神様の御言葉を聞きたいと思っておりますが、その2000年ほど前にはでも、それだけ夜空に輝く星ですから、全員に見えたわけですね。みんなに見えたはずなんです。ところがみんながそのイエス様お誕生の知らせ、その星に気がついたわけではどうもないようです。いや、むしろ聖書を見ますと、ほとんどの人はそれに気がつきませんでした。いや、そういう中でその星のお告げに気がついた人たちが何人かいた。それがこの話に出てくる、東の方の博士たち、学者たちと聖書では今呼ばれていますが、教会に今まで呼ばれていた名前で博士たちという言葉を使いますが、博士たちだけがこの星に気がついたようです。この博士たちは、占星術の学者と言われて何か星占いをしているように、見えるかもしれませんが、常に星を観察していた、いわゆる天文学者だと言って良いと思います。いつも星を観察していましたから、この日現れた明るい星が救い主のお誕生を知らせている、そのことにすぐ気がついたんですね。そしてもう一つ大切なことは、博士たちはその星を見ますとすぐにその救い主に会いに行こう、自分たちもそのお生まれになった王様を礼拝しに行こうと言って立ち上がったことです。その星を頼りに、何日かかったか分かりませんけれども、アレノの中を何日も旅をしてユダヤの国へ向かって行った。それが今日のお話です。ところが、聖書を読んでみますと、ちょっと不思議な感じがいたしますね。イエス様がお生まれになったのは、ベツレヘムという町でした。でも博士たちは、まっすぐそのベツレヘムに導かれたわけではなくて、まずエルサレムの都に来ています。でしかもそのエルサレムにつきましても、先ほど言いましたように新しい王様が生まれたなんていうことは誰も知らないようです。博士たちにしてみれば、ユダヤ人の王として救い主がお生まれになった、当然エルサレムの人たちはみんな新しい王様の誕生を喜んでお祝いしているに違いないと思っていたのですが、そうではなかったんですね。いや、しかもただ知らなかったというだけではないのです。博士たちからその話を聞くや否や、大部分の人たちが これは困ったことになったぞ。不安な顔をし始めた。特にこの時ユダヤの国を治めていたヘロデ王は大変でした。ユダヤの王、それは自分ではないか、新しい王なんてとんでもないと言いまして、生まれたばかりのイエス様をすぐに殺してしまおうと考え始めたんです。でそのために祭司長や律法学者といったユダヤの指導者たちを自分に協力させる。新しい王、それは一体どこに生まれるんだ。その場所を祭司長たちから聞き出します。そして博士たちに、ベツレヘムだそうだ、早速ベツレヘムに行ってその子を見つけてほしい、でその子に会ったらその子のことをよく詳しく調べて自分に知らせるように、そう命じてベツレヘムに送り出した。クリスマスというのは、救い主としてお生まれになったイエス様をみんなでお祝いする日です。でも少なくとも最初のクリスマスはそうとは言えなかったんですね。今見ましたように、ほとんどの人はヘロデ王のようにイエス様のお誕生という知らせに不安な思いを抱きました。そしてイエス様をお迎えするのではなくて、反対に自分たちのところからイエス様を追い出してしまおう、殺してしまおう、そう思ったんです。随分ひどい話です。でも、これが聖書が私たちに伝えているクリスマスの話であり、イエス様に出会う話です。私たちが本当に救い主であるイエス様にお会いするためには、このことを心に留めなければならない。エルサレムを飛ばしてベツレヘムに行ってしまえば、もっと楽しい、喜ばしいクリスマスだけを味わうことができるかもしれないけれども、神様は私たちをエルサレムに導くんです。どうしてでしょう。私たちの中に神様のことを喜ぶことができない、神様をお迎えすることができない、神様が来て私たちの王様になってくださることを喜ばない心があるからです。私にとって王様は私なんだ、もちろんみんなが国を治めるような偉い王様になりたいと思っているわけではないでしょう。でも自分のことに関しては、自分の周りのことに関しては自分の思う通りにしたいんだ、自分が王様なんだ、そういうわがままな心、自分中心の心を私たちは持っている。それに気がつかない限り、私たちは本当の意味でイエス様にお会いすることはできない。本当の意味でイエス様を喜んでお迎えすることはできないのです。なぜならイエス様はそういう私たちの中にある罪の心から私たちを救うためにいらっしゃったからです。夜空に輝く星も昼間は見えません。真っ暗な暗闇の中でこそ明るく光り輝く。その星の光は夜の暗さの中で、暗闇の深さの中で初めて私たちははっきりと見ることができる。それと同じです。イエス様のお誕生を喜んでお迎えするために、私たちも博士たちと共にまずエルサレムに導かれてきたのです。私たちの中にあるこの罪の心をまず私たちは知らされるのです。ただもちろんエルサレムでこのお話が終わってしまうわけではありません。新しい王としてお生まれになったイエス様は ベツレヘムにいらっしゃるということがはっきりと示されました。そして博士たちも新しい思いを持ってこのエルサレムからベツレヘムに向かって出発します。9節から10節にある通りです。もう一度その9節10節の言葉を読んでみましょう。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。東の方で見た星、ね、このユダヤの国まで博士たちを導いてくれた星がもう一度博士たちの上に輝き始めて、行くべき道、赤ちゃんのイエス様がいらっしゃる家までのその道を示してくれた。その星を見て博士たちはこの上もない大きな喜びに満ち溢れたと言われています。エルサレムを通って初めて博士たちは本当の神様のお姿、本当の神様の恵みに触れることができた、出会うことができた。その時にこそその星を見て博士たちはこの上もない喜びに満ち溢れることができたんです。繰り返しますけども、不思議な話です。クリスマスというのは不思議なことなんです。エルサレムにいたユダヤの人たち、神の民として選ばれて救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちは誰一人イエス様を喜んでお迎えしようとはしませんでした。ベツレヘムにいらっしゃると知っているのに、誰一人立ってイエス様に会いに行こうとはしませんでした。でも反対に異邦人として、これまで神様のことなど全く知らなかった東の国の博士たちがこのように今神様の導きを知って、星の導きを知ってイエス様のもとに来ることができた、そして喜んで、心から喜んでイエス様をお迎えすることができたんです。そして最後にもう一つだけ見ていきましょう。このようにして赤ちゃんのイエス様にお会いして喜びに満ち溢れた博士たちは何をしたでしょう。そこで一体何をしたでしょうか。喜んで早速、今日はクリスマスだ、クリスマスパーティーを始めたんでしょうか。そうではないですね。これも聖書に書いてある通りです。11節に書いてあります。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。博士たちは今自分を目の前にいる赤ちゃんのイエス様に捧げています。特にここでは宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたと言われています。この宝物は、この宝の箱は、おそらく博士たちがこれまで大切に大切にしまっていたものでありましょう。誰にも取られないように、いや、誰にも見られることさえしないように、しっかりと蓋を閉めて守ってきたものだろうと思います。その宝の箱を博士たちは今開けて、そこに入っている大切な宝物を、今まで自分を生かしてきた宝物をすべてイエス様にお捧げしました。もちろんそのようにして自分自身のすべてをイエス様にお捧げしました。 クリスマスはこのように私たちもまた心を開いてイエス様をお迎えするところから始まります。自分が王様になって自分の思いが通るようになること、自分の願いが叶うこと、まあ、もちろんそれも喜ばしい話ではありますけれども、そういうことの中だけにクリスマスの喜びがあるわけではありません。いや、むしろそのように私たちを捉えている罪の力から、暗い力から私たちを解き放つためにイエス様は赤ちゃんとなって今日私たちのところに来てくださいました。私たちもまた自分を低くしてそのイエス様を礼拝するのです。私たちが固く握りしめてきたものを閉ざして、固く閉ざして私たちが守ろうとしてきたものをイエス様に心を開いて明け渡してお捧げしていく、そのイエス様と共に新しい歩みを始めていく、そのところにクリスマスの喜びが始まり、またクリスマスから始まる私たちの新しい祝福、命に満ちた歩みが始まっていくのです。神様に導かれながら心を開いてこのイエス様を礼拝し賛美したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、2000年前の初めてのクリスマスの時に多くの人はあなたに気がつきもせず、またあなたをむしろあなたから目をそらそうとした時に、東方の博士たちがイエス様に出会い、イエス様を喜び、イエス様に自分を開くことができたお話を聞くことができ感謝をいたします。そしてあなたは今もそのようにして私たちのところを訪れて、私たちをあなたの命のうちに招いていてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たちも固くなな心を開いてあなたに礼拝を捧げることができますように、感謝と賛美の贈り物を捧げることができますように導いてください。またこの世の暗い闇の中に、多くの痛みや悲しみの中にある人たちのことをも思います。同じようにあなたが愛を持って恵みを持って臨んでくださることを信じます。その人たちの上にもクリスマスの喜びが豊かに溢れますように。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通して捧げします。